Enter your negative position of 30 points. So, enter your negative position of 30 points. 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 ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさんって大変ですな。ジュニアさ 険と考え、許容範囲として楽しみます。初めて対応を見せたけど、冒険で行ってみよう。そんな人と伝えば、うまく制裁も整うでしょう。もし想像と違っていても、不平不満は現金です。食事に興味は、地元の人が決めるようにする。エントリー内でデートするときの30のポイント。その3、デート当日の朝はニュースをない方がいい。デート当日の朝はニュースに注意です。デート当日の朝、できるだけニュースをないようにした方がいいでしょう。もちろんニュースには情報収集のメリットがあるのも事実です。面白いニュースがあれば、話を分からない仕事でも役立つでしょう。しかし、デート当日に限って、今、メリットよりデメリットの方が大きくなる傾向があります。朝のニュースはネガティブな報道が増えているからです。よく朝のニュースを見てください。様々なニュースが報道されていますが、大半のネガティブなニュースではないでしょうか。事故、不祥事、経費、育成、汚職、逮捕、侵害、失言、失敗、失点、不可、離婚、自殺、殺人、有罪、逮捕、非難、重量、大会、不出、流出、炎上、発覚、チャンス、セクハラ。中にはあるニュースもありますが、数で比較すると、暗いニュースの方がはるかに多いはずです。デート当日の朝、ニュースを見てしまうと、どんな気分になるでしょうか。ネガティブなニュースを見ているうちに、気持ちが悪くなったり、気分が悪くなったりするでしょう。世間は暗いことがない。この日はもうおしまいだ。将来は真っ暗だ。暗い気分のままの日を取ることになり、久しぶりのデートに悪影響を及ぼす可能性があるのです。朝のニュースで見ても、問題ないのは天気予報です。それ以外のニュースは、できるだけ伝えた方が賢明です。デート当日の朝は、天気予報を除いてニュースをないようにする。エントリー内でデートするときの30のポイント。その4、エントリー内のデートは大幅な予定だけでも考えておくのが得策。普通の恋愛の場合、デートの予定はそのときの気分になせることがあります。裏の街は気になる店があれば入ってみる。お腹が減ったら、適当な飲食店に入って食事をする。することがなければ、映画館や映画施設で時間を過ごす。特にはっきりした予定は立てず、そのときの気分になせてデートするのも悪くありません。飲んでいるだけストレスもありません。新鮮なレモンを体験しやすくなるので、面白いデートの楽しみ方の一つと言えるでしょう。ただし、エントリー内の場合、無計画な過ごし方は注意した方がいいでしょう。エントリー内のデートは会う回数も会っている時間も限られているからです。会ってから次の行動を考えていると無駄な時間が発生しやすくなります。考えた時間の濃密に過ごすためにもエントリー内のデートは大幅な予定だけでも考えておくのが得策です。デートの過ごし方をある程度考えておくと服装や持ち物も準備しやすくなります。たくさんある予定ならそれに適した服装があります。一回一緒にシフトが必要なら事前に入手しておくといいでしょう。食事するレストランが決まっているなら予約をしておくと安心です。予定がある程度分かっているだけでも緊張も和らぎ気持ちも随分楽になるはずです。細かく考える必要はありませんが、大幅な過ごし方でも考えておくといいでしょう。充実した時間の上、心の思い出も作りやすくなるのです。エントリー内のデートは大幅な予定だけでも考えておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その5、話す話題を考えておくこともデートの準備の一つ。デートの準備といえば何をイメージしますか。もちろんや身だしなみなどをイメージする人が大半ですが、忘れがちな準備があります。笑いです。恋人と話す笑いもデートの準備の一つです。もちろんデートが始まってから雰囲気や気分に合わせて笑いを考えるのもいいでしょう。そういうものですが、あらかじめ笑いを用意しておけばもっとスムーズに会話が進むはずです。笑いはたくさん用意してもいいですが、最低でも一つは用意しておくのがベターです。一つでも話す笑いを準備しておけばその笑いを聞き聞きして次の笑いが決まっていくでしょう。笑いを考えるとき大切なルールが3つあります。恋人1、お互いが楽しめる笑い。事務者、楽しめない笑いは一人笑いになるべき適切です。デートですから、お互いが楽しめる笑いの方が適切です。恋人2、ポジティブな笑い。笑いを用意するとはいえ、ネガティブな笑いはデートにふさわしくありません。あくまでデートですから、ポジティブな笑いをやりましょう。未来を感じさせる笑いはデートの雰囲気を盛り上げてくれるでしょう。恋人3、楽しみながら考える。何より大切なのは笑いを考える行為を楽しむということです。義務や仕事として考えると疲れます。ワクワクしながら考えるとお互いが楽しめるポジティブな内容を思い浮かびやすくなるでしょう。デートで話す笑いを一つは考えておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その6、デートの時に話す笑いをお互いに一つは用意しておく。デートの準備といえば、もちろんや身だしなみではありません。恋人と笑いもデートの準備の一つです。もちろんや身だしなみがあの時でも、いざ会った時に沈黙ではデートは盛り上がりにくいでしょう。あらかじめ話す笑いを考えておけば会話がスムーズに始まります。笑いを準備するときのルールは3つあります。お互いが楽しめる笑い、ポジティブな笑い、楽しみながら考えるです。この3つを意識するとデートにふさわしい笑いが見つけやすくなります。さて、このルールですが、応用があります。自分だけのことができるのではなく、できれば恋人と二人で行われてみるのはいかがでしょうか。もちろん恋人と強制させるのではなく、あくまで提案してみるのがいいでしょう。もし相手のことができるなら、少なくとも二つはポジティブな笑いを楽しめるようになります。今日はどんな話をしてくれるなら、ワクワクする気持ちも強くなります。毎回笑いを考えれば、デートの案内をする新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。デートで話す笑いをお互いに一つは用意しておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その7、自分の部屋に招く予定があるなら、部屋の掃除と整理整頓。恋人とのデートで自分の部屋に招くことがあるかもしれません。プライベートの空間ならリラックスでき、お互いに一緒で話もできるでしょう。閉鎖的な空間で会議になれば、恋人らしいムードもあるはずです。しかし、肝心の部屋が違っているとどう感じるでしょうか。ゴミが部屋中に散乱している。臭い匂いが充満している。ここには銃を待っている。不衛生な部屋ではリラックスことが落ち着かないでしょう。部屋は通所のことを表していると思います。あまりに部屋が違っていると、こんな出しない人だったらと驚き、幻滅されるかもしれません。恋人と自分の部屋に招く予定があるなら、内部で部屋をきれいにしておきましょう。部屋を隅々まで掃除して、ゴミが汚れないようにしておきます。いないものは片付けるのではなく、捨てましょう。残ったものはきれいに整理整頓です。見落としなしなのは部屋の匂いです。部屋の匂いがあっても住んでいる人は離れて気づきにくいことがあります。キッチンの底や部屋の中など、食べたところに汚れが潜んでいるのかもしれません。普段見えにくい場所もきれいにすれば、匂いもしっかり取れるでしょう。部屋をき自分の部屋に行く予定があるなら部屋を整理しておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その8、エントリー内にできた7つのデートスポット。1、観光地。まず押さえておきたいのは観光地です。せっかく遠くまで移動するなら恋人が住む地元の観光地に行ってみるのもいいでしょう。名所旧跡を巡りながらデートすればますます旅行気分が味わえ楽しい時間を過ごせるでしょう。2、街を散策。街を散策してのんびりした時間を送ります。デパートやアルベットホールや食事、買い物、遊びなど様々な面で便利です。3、水族館。薄暗い空気とロマンチックな空間は恋人に行ったりです。水性動物の鑑賞を楽しみながら恋人気分体力に余裕があるなら遊園地テーマパークもおすすめです。思い出を作りやすい場所なので、各国は一般の場所です。前もって入場券の場合、周りの順番を決めておけば、当日はスムーズです。5、美術館、博物館。美術館や博物館も要チェックです。初めて行くときは珍しい美術館や博物館もあるでしょう。2人とも芸術や科学の興味があるなら楽しい時間が過ごせるはずです。6、恋人の部屋。完全にプライベートの空間ですから自由に過ごせます。恋人の部屋で美味しい料理を振る舞ってみるのもおすすめです。7、ネットカフェ。経済的効率的にデートをするならネットカフェがあるです。ネットカフェは1カ所で飲む、食べる、遊ぶ、休む、内緒に実現できる便利な場所。デートコースとしては珍しい場所かもしれませんが、都内の好みがあれば検討してもいいでしょう。エントリー内にできたデートスポットを確認する。エントリー内にできたデートスポットの30のポイント。その9、いきなり喫茶から始まるデートもあっていい。 始まった久しぶりのデート。デートで久しぶりに恋人と会った時、まず何から始めますか。相方だった、久しぶりだね、など再会を喜ぶこともいいですが、もっと印象的な再会があります。キスです。久しぶりに会っていきなりキスをします。まだ何も話をしていないうちからゆっくり話しています。どれだけこの気持ちを望んでいたのか。本当に会いたかった。本当に会えて嬉しい。この気持ちはたった一回のキスだけで伝わります。多くの言葉で最後に一回のキスの方がシンプルで上手です。もちろん場所や雰囲気によっていきなりキスするのは難しい場合もあるでしょう。そもそもまだそういう関係ではないという場合もあるかもしれません。しかしキスから始まるデートも恋人関係なら人生で一度くらいやってもいいのではないでしょうか。いきなりキスすると寂しい状態から幸せな気分になるというだけが楽しめます。デートの序盤から忘れられない思い出を捨てるのは確実です。デートのキスから始まればデートのスタートダッシュができるに違いありません。場所や雰囲気が優先する状況ならそういうデートの始め方を考えておくといいでしょう。もし実行するなら待ち合わせ場所の工夫をお勧めします。場所や雰囲気が優先ならデートをいきなりキスから始めてみる。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その10、感動的な再会もあった一言で雰囲気を壊すことがある。久しぶりに恋人と再会すると相手の変化に気づくこともあるでしょう。長い間会っていないわけですが、体型や髪型など相手に変化があるのは珍しくありません。変化に気づいたときその笑いはするのですが、言葉に要注意です。自分では正直に言ったつもりでも相手を傷つけてしまうことがあるからです。例えば、久しぶりのデートで恋人と会ったときどんな声をかけるかです。相変わらず元気そうだねと前向きな人とがいいのですが、痩せたね、元気がないね、などのことには注意です。相手を向かせてデートの雰囲気が悪くなるでしょう。このままではいいのですが、口には出さない方が賢明です。ネガティブな人とではできるだけポジティブな言葉に言いたいようにします。かけた様子が仕事が忙しそうだね、仕事頑張っているのだねと言いたい方がいいでしょう。恋人の髪型が変わっていたときも言いたいに注意します。髪型がすっきりしたねと褒めないのですが、なっていない前の方が良かったなどのことは要注意です。こういうときは印象が変わったね、イメージチェンジになったねなどと言いたい方が好印象です。体つきが少し変わっていたときも言いたいが大切です。痩せてきたね、太ったねなどの発言は正直な変化もしれませんが、あまり良いイメージはありません。痩せたことを指摘するなら罪になったねという方が喜ばれるでしょう。太ったことを指摘するなら水着が良くなったねと言った方がまだいい日々です。発言する前にこの仕事は相手を傷つけないだろうかと考える癖を捨ててください。できるだけ良い雰囲気を保つような仕事をやりましょう。適切な仕事が思い浮かなければあえて言わない決断も必要です。気持ちよくデートを楽しむためにも言葉遣いは注意しましょう。相手を傷つける仕事は言いたいが鍛える。遠距離恋愛デートすることの30のポイント。その11、気遣いはデートの時間です。遠距離恋愛デートではどちらが長距離を移動することになります。旅行に行った時、バスに長時間乗っているだけで疲れた経験があることを思い出してください。足腰に違和感があり、体全体が痛みするでしょう。乗り物に乗って普通に移動するだけでも体力を使います。すると、会いに行く側は待ち合わせ場所に到着した時に疲れていることが予想できます。まず、この状況を理解して心に留めておくことが重要です。あなたが会いに来てもらったから、デートが始まる時、会議の仕事を伝えておくといいでしょう。東京の移動でされているので、伝えた時は遠慮しないで言ってね。いつでも休憩するよ。あらかじめ伝えておくから相手の休憩を教えやすくなります。相手の持つが遅くなら、持ってあげる会議も喜ばれるでしょう。デート中も休憩を多めに取るのが特策です。相手が下を向き始めたり、現状ない表情が見出し始めたりすれば、疲れているサインです。少し疲れているよね。この辺りで休憩しようか。相手から申し訳なくても、実際に休憩を取った方がいいでしょう。飲食店で座って食事をすると体力も回復しやすくなるでしょう。人間ですから、疲れるのは当たり前です。時には予定を変更しても、休憩を優先させた方がいい場合もあります。あなたが会いに来たら、疲れたことは正直に申し上げるようにしましょう。自分のわがままで相手に申し訳ないと思うかもしれませんが、誤解です。疲れた症状を相手に見せることがあるかに申し訳ないでしょう。最後話し続けるとデートも楽しめなくなります。お互いに楽しい時間を過ごせること、優位なデートにできます。実際はデートの時間が必要です。会いに来てもらったら、相手の体力を崩す。遠距離内でデートすると30のポイント。その12、デートの期間は分担するのが特策。遠距離内のデートは普通のデートより期間が大きくなる傾向があります。特に大きな交通費です。特に旅行のところまで移動するのはある程度の交通費が必要です。新幹線や飛行機を使うなら費用は一気に跳ね上がり、小さな国内旅行ができるくらいの金額になるはずです。移動する側の方が交通費や手間暇の負担も大きくなるでしょう。しかし一方、日間が変えるのはやはりバランスが良くありません。そこでここだけが今、感動の分担です。遠距離内のデートに変える費用や手間暇を2人で分担できるようにしてみましょう。例えば、恋人が車を走っているなら自分は食事代を覚えるというルールがいかがでしょうか。お互いに役目を尊重しながら感動を分担できるためスムーズです。自分が交通費を捨てたらさらにデートに忘れておってもらうルールでもいいでしょう。感動の分担は難しいかもしれませんが、できるだけバランスが取れるように心がけます。大切なのは気持ちです。たとえ感が少し偏ったとしても助けたいという気持ちが伝われば、両方の恋人関係が維持できるでしょう。お互いに費用は手間暇が必要な手間暇も軽くなるので、遠距離内のデートもしやすくなります。遠距離内のデートで軽く負担をお互いにバランスよく分担する。遠距離内のデートすることの30のポイント。その13、経済的効率的にデートできる意外な場所は、経済的効率的にデートできる意外な場所があります。ネットカフェです。時間に応じて費用は当たりますが、経済的効率的という点で優れている場所です。ネットカフェではインターネットが自由に使えます。たくさんの漫画の中でも読めます。テレビやビデオゲームを楽しめます。お互いに自由なものがあり、注意も豊富です。ネット注文すれば普通の食事もできるようなショーです。ネットカフェによっては娯楽が充実しているところもあります。ダーツやビアードなどがあればカップルで楽しむこともできるでしょう。カップ用の個室が準備されているところもあるので、プライベートの空間でゆっくりすることもできます。また、ネットカフェでドバイすることも可能です。ネットカフェによってはシャワー室やコインランドリーが完備されているところもあります。場所もよりますが、普通の宿泊施設に泊まるより費用が安くなる場合も珍しくありません。ネットカフェという一箇所で飲む、ある、遊ぶ、休む、内緒に実現できます。多くのサービスを一緒に利用できる点を考えると、外を歩いてデートをするより経済的効率的になることがあります。たくさんの人が使えるなら、ネットカフェで過ごすのも一つの手段でしょう。ただし、デートとしてネットカフェを使うことは、好みが分かりやすいところもあります。一概には言えませんが、経済的効率的という面では検討する価値があるでしょう。お互いの好みが一致しているなら、悪くない選択肢になるはずです。経済的効率的にデートをしたら、ネットカフェを検討する。遠距離内でデートすることの30のポイント。その14、デートはたまにする贅沢と考えると、頭の切り替えもなく。遠距離内では節約な基本です。ただし、何でも節約一辺倒ではありません。普段は質素に節約しつつも、大事な場面ではやはりお金を使う必要があるでしょう。例えば、デートです。もちろん、交通費や宿泊費の節約は必要ですが、デート中まで節約しては雰囲気に影響します。再就職とさまざまな場面では節約ができても、恋人が感謝するかもしれません。デート中の食事を準備すれば、食費は抑えられますが、デートの雰囲気に影響することがあります。デートの時間は節約を忘れ、少し奮発してお金を使う方が楽しい思い出が作りやすくなるでしょう。こんな時、いい考え方があります。デートはたまにする贅沢と考えましょう。普段節約と仕事を頑張った自分の望みです。大好きな恋人とたっぷりデートを楽しめば心地よい一時になるでしょう。デートの時は少し贅沢に食事をした方がいい時間が過ごせるでしょう。レストランならデザートやパンの追加するのも悪くありません。2人で思い出の仕事にお金が必要でも、記念の写真になるのが意味があります。デートの時は贅沢できるとあれば普段の節約や仕事の気合がいい、ますます頑張れるでしょう。デートはたまにする贅沢と考えると頭の切り替えもなくいきます。デートはたまにする贅沢と考える。遠距離内でデートすることの30のポイント。その15、会っている時間は1分1秒も無駄にせず思いっきり楽しむ。会っている時間は思いっきり楽しみましょう。笑っていると思うかもしれませんが、改めて強く意識しておくことです。普段なかなか会えないのですが、全て会っている時は1分1秒も無駄にしないつもりで楽しむことが大切です。仕事の時は友人の悪口も言いません。久しぶりのデートで仕事の時は友人の悪口を話すのは時間の無駄。そういう話は話したくても我慢して別の機会にしましょう。遠くから会いに来ているのですが、デートでは明るく前向きに会話を行いましょう。久しぶりに会った時はまずその喜びを表現することです。本当に久しぶりに仕事が会いたかったと再会の感動を楽しむ会話もいいでしょう。最近の出来事を話すのもいいでしょう。例えば、仕事で業者が褒められたこと、目指していた人がようやく取れたことなどです。タイムリーな話なら楽しく話ができるでしょう。二人の未来についての話も良い点です。必ず遠距離内を成功させよう。今度会えるのはいつになりそうかな。遠距離内の会話は一緒に暮らそう。ワクワクするような未来の話をすれば有意な時間になるでしょう。しっかり恋人に集中して生の会話を楽しむことが大切です。直接会って話ができるのはこんなに幸せなことなのかと思うはずです。ご自分の話に集中して最後の時間を思いっきり楽しみましょう。会っている時間は1分1秒も無駄にせず思いっきり楽しむ。遠距離内でデートするとの30のポイント。その16、会いたかった、会えてよかったと思うだけでは不十分。久しぶりのデートであなたはこう思うでしょう。会いたかったと。そしてデートを楽しんで会えるときこう思うでしょう。会えてよかったと。ここまではいいんですが、この後は大切です。思いだけになってはいません。思っているだけではいけません。会いたかった、会えてよかったやはりきちんと言葉にしていることが大切です。一時言わなくても分からないと思うかもしれませんが、その考えはよくありません。きちんと言葉に出さないと相手にしっかり伝わりません。たとえ笑っていることでもきちんと言葉できたいと思うもの、言葉を見て確認できれば間違いないと確信的に強く実感できます。相手だった、相手よかった、お互いに語り合うことで最大の喜びと感動がますます強くなります。もちろん何度言っても OK です。しつこいと思われるのではないかと心配する必要はありません。むしろ何度も言ってくれて嬉しいと喜ばれるでしょう。きちんと言葉にしている時間はデートに必ず普段のお付き合いでも心がけることが大切です。嬉しい気持ちはきちんと言葉にしてみましょう。相手だった、相手よかったという気持ちは言葉だけでなく、きちんと言葉にしている。 遠距離恋愛でデートする時の36ポイント。その10は、平凡な時間にするか、ロマンチックな時間にするか。遠距離恋愛で久しぶりに恋人と会うなら食事も気を使いましょう。デートで食事の時間ならどんなお店でどんな食事をしますか。もちろん、カスプールや紙レストランで食事をするのもいいでしょう。素早く食事ができ、ペラモンやすくさせられます。しかし、めったに会えないなら一緒に食事をする機会も必要です。せっかく久しぶりに会って食事をするなら少し豪華にしてもいいのではないでしょうか。おすすめはおしゃれなレストランです。ロマンチックで落ち着いた空間なら食事の会話もゆっくりじっくり楽しめます。食事は思い切ってフルコースをオーダーしてみてはいかがでしょうか。少し値段は高めですが、かなりないことを考えれば少し贅沢をするくらいが上位でしょう。余裕ならば一緒に飲んで豪華になると緊張感がなくなり、さらに楽しみもいいでしょう。できれば前もっておしゃれなレストランを探しておき予約をしておく安心です。予約の時、座席の指定ができるならカップルの席をお願いしておくといいでしょう。ますます素敵なデートシーンを演出できます。おしゃれなレストランで食事をすれば平凡な時間がロマンチックな時間に変わるでしょう。平凡な時間にするか、ロマンチックな時間にするか、それはあなた次第です。おしゃれなレストランでロマンチックな食事の時間を過ごす。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その18、レストランは時間帯が変われば雰囲気も変わる。行ったことがあるから知っている。そう思うのは早いんです。一つのお店だから一つの空間とは変わりません。どんなお店でも時間帯が変われば雰囲気も変わるのが一般的です。デートで一度行ったお店でも時間帯が変われば違った雰囲気を楽しめることがあります。とにかく雰囲気が変わりやすいのはレストランです。一度行っただけでレストランの全てを把握した気になっていませんか。レストランは時間帯が変わると雰囲気がガラリと変わるデートの変化です。デートで一度行ったレストランでも時間帯が変われば違った雰囲気を楽しめることがあります。例えば前回行った時間帯が昼なら次は夜に行ってみましょう。夜は昼などは違った雰囲気を楽しめるでしょう。夜になるとまず客層が変わります。メニューは今なり何時より豪華になっているはずです。店内の内容なども変わるでしょう。夜は特殊なライトアップが施されシックな雰囲気に変わるレストランもあります。これだけの違いがあれば同じレストランでももはや新しい空間です。レストランによっては何時や今だけでなくモーニングが準備されていることもあります。つまり一つのレストランでモーニング、何時、今のいつも楽しみ方があるということです。別の時間帯で行ってみるときっと新しい空間を楽しめるでしょう。一度行ったことのあるレストランでも時間帯を変えて行ってみる。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その19、スキンシップは立っていることしかできない。遠距離恋愛中でも多くのやりとりができます。電話ならば声が聞きます。テレビ電話ならば顔なら会話ができます。メールを使えばお互いの気持ちを伝えます。しかし一つだけ立っていることしかできないことがあります。スキンシップです。スキンシップだけは立っていることしかできません。遠距離恋愛でデートするときは立っていることしかできないスキンシップを楽しみましょう。例えば手をつなぐことです。恋人とつながっているという感覚が得られるでしょう。手が恋人の前にも感じるとほっとした安心感につながるでしょう。手をつなぐ方を少し変えて人差し指や親指まで握ってみるのもユニークです。指を離れるような握り方も親しい雰囲気になって面白いでしょう。普段恋人と手をつなぐことがなくても遠距離恋愛ならデートの機会は手をつなげませんか。勇気を出して手を握ってもいい。と一言では恋人は手ながら許してくれるはずです。場所が許せならキスや春も大切です。キスをすれば恋人の愛をしっかり確認できるでしょう。たった一回のキスでも十分な愛が感じられるはずです。思い切りハグをすれば体全体で恋人を感じることができます。包み込むように強く抱きしめて愛する気持ちを体で表現しましょう。頭を慣れるのもよし。肩を寄せるのもよし。恋人と関係ならイチャイチャする時間も大切です。愛が寂しかった分だけスキンシップをたっぷり楽しみ愛を充電させましょう。スキンシップをたっぷり楽しみイチャイチャする時間も作る。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その20、時間や体力に余裕がないときこそタクシーが便利。遠距離恋愛の日帰りのデートはハードスケジュールになりがちです。一度帰りの移動時間を考えるとデートの時間は半日になるでしょう。わずかな時間しかなければデートの自由も制限されます。行き場所があってもバスや電車の道が複雑だったり移動時間がかかったりすることがあります。そんな時はタクシーが便利です。遠距離恋愛では節約が基本ですが、全ての場面で無駄遣いをした方がいいわけではありません。デートのような大切な場面では一時的に節約を忘れ、むしろ少し奮発するくらいがいいでしょう。タクシーは見知らぬ土地でも場所を指定するだけで乗せて行ってくれます。完全な道であり自由な話もできます。エアコンも効いているため夏は暑さを締め、冬は寒さを締めます。タクシーに乗っている時間は休憩時間にもなるでしょう。少々費用はかかりますが、小一時間では役立ちます。少々贅沢かもしれませんが、めったにできないデートならならないでしょう。タクシーを活用すれば時間の短いデートでも優位に過ごせます。時間や体力に余裕がないときはタクシーを使う。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その11、一人で楽しむタイプのデートは注意が必要です。デートの様々な種類がありますが、タップではなく一人で楽しむ場合があります。例えば、漫画、インターネット、個人プレイのゲームなどです。もちろん、お互いが納得して、そういう過ごし方を希望していないようです。たまにはリラックスして、一人で夢中になりたいこともあるでしょう。しかし、自分の想像で楽しんでいると、相手はどんな気持ちになるでしょうか。自分は楽しんでいるでしょうが、相手はきっと退屈でつまらないと感じるでしょう。せっかくのデートにもかかわらず、自分だけ楽しんでいると、恋人は無視されているような感覚になります。場合によっては、恋人を不快にさせたり、怒らせたりすることもあります。特に注意したいのは男性です。男性は恋人と一緒にいても、一人で僕と楽しむ傾向があるので、強く意識した方がいいでしょう。久しぶりに会うわけですが、デートは二人で楽しめる時間の過ごすのが理想的です。一緒にゲームを楽しめば二人で盛り上がります。二人で手を繋いで話しながらラブラブな時間でもいいでしょう。会社に仲間でもスキンシップを通して気持ちのやり取りになります。食事の時も一人で僕のことを食べるより二人で会話を楽しみながら食べる方がいいでしょう。美味しい食事を食べていると気分も良くなり、会話もますます盛り上がるはずです。家でテレビを見るなら二人で会話を教えながら見るといいでしょう。家でテレビゲームをするなら二人で楽しめるゲームが OK です。二人で楽しむからこそ共通の体験になり、良い思い出が作れます。デートはできるだけ二人で楽しめる過ごし方をする。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その12、映画館でも映画鑑賞はできるだけやめた方がいい。普通のデートでは定番でも遠距離恋愛のデートでは中止する過ごし方があります。映画館でも映画鑑賞です。もちろん映画が悪いと言っているのではありません。二人とも見たい映画があって一緒に見たい動画が一致していないのです。お互いが納得した過ごしたら映画館で映画鑑賞も素晴らしい時間になるでしょう。また、隣で会いに時間にたっぷり余裕があるなら映画館でのんびり過ごすのも一番です。しかし、特に理由もなく、あんな案内で映画館にいるのはできるだけやめておこうが賢明です。映画館で映画を見ている間は話したくても話せません。薄暗い空間なので恋人の顔はほとんど見ません。自由な制限された空間にいる時間もじっとしているのは時間がもったいない。映画が地元の映画館でも見たい人でも楽しみます。映画館で映画鑑賞はわざわざ遠距離の恋人に行ってまですることはいいでしょう。せっかく恋人のために動画ができたら恋人と直接接触できることを楽しんだ方が有利です。遠距離恋愛のデートは時間も深いも考えています。普段ないことを考慮した過ごした方が有利な時間を増やすなるでしょう。自動がない限り映画館で時間を過ごすのは遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その13、通常との写真は多めに撮っておこう。遠距離恋愛で忘れがちなのは通常との写真です。デート中は恋人夢中で写真を撮らせていることがあります。写真を撮っていても風景の写真や一人で写った写真が多く通常との写真を忘れがちです。デートが終わってから通常との写真をもっと撮っておくべきだったと悔やむことがあるのです。通常との写真も撮っていることしかできないことの一つです。遠距離恋愛では深い愛情がなかなかありません。デートの時は通常との写真を多めに撮っておくといいでしょう。デート中に何も言いましょうならば忘れずに写真撮影です。写真を撮るときは満面の笑みがお約束です。自分たちだけで通常との時に来れば近くにいる人にシャッターボタンをお願いするといいでしょう。恥ずかしがらずにお願いした方が綺麗な写真が撮れます。プリントを利用するのもおすすめです。その場でスープで装飾や文字もついたり写真も写っています。観光地やデートスポットの中には記念撮影に写真用具が設置されていることもあります。見栄えのいい写真が仕上がりやすく、記念もあります。費用がかかる場合もありますが、興味があれば利用してみるといいでしょう。通常との写真をたくさん撮っておけば、デートが終わって振り返った時に思い出しやすくなります。その写真を選んだったり、持ち上げたりすればお守りの代わりになるでしょう。写真を見るために遠距離恋愛を乗り越えたらと勇気をもらえるのです。デート中は通常との写真をたくさん撮っておく。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その14、どんなに感情が流れなくても気になるのは忘れない。遠距離恋愛中に気をつけたいのは妊娠です。あまり気にしない人もいるかもしれませんが、誤解です。軽な話どころか重要な話です。むしろ遠距離恋愛の中で最も大切なことと言っても過言ではありません。大好きな人と久しぶりに会えば感情が流れるでしょう。一時的に冷静さを失い気に忘れがちです。しかし、ここが人生を分かれ道。計画的である場合を除き、本人妊娠してしまうとややこしい話になってしまいます。もし出産をするなら結婚や同居する話になるでしょう。学生なら学校や勉強はどうするのか。社会人なら会社や仕事はどうするのか。難しい選択をしなければならないだけでなく、他のお金も必要です。お金の人生設計を大きく修正しなければならず大きなことを決断が必要です。一方、出産は諦めるなら手術が必要です。手術費用は小さな金額ではありません。遠距離恋愛はただでさえお金がかかりますが、想定内の出費は大ダメージ。忘れてないのは体の負担です。手術は体に大きな負担がかかります。手術は場合によっては妊娠しにくくなる可能性もあります。どちらの選択にせよ険しい道になっています。だからこそ遠距離恋愛中の日には特に大切です。大好きな恋人に久しぶりに会うと恋愛感情が流れて冷静な判断を失いがちですが、ここが正念場です。まあいいか。大丈夫だろう。一体くらい。大気持ちで考えるかもしれませんが、人生に関わる重大なこと。軽く考えることなく気に忘れずに心がけることです。久しぶりに会った時、どんなに感情が流れても必ず気にする。遠距離恋愛でデートするときの30のポイント。その15、 車を運転するなら、冷凍中のアルコールは要注意。エントリーの内でポイントになるとき、車を使うことがあります。例えば、自分の車の前に人の前は、こういう風な車の前に来てくれることもあるでしょう。もちろん、ドライブデートを楽しむこともあるでしょう。車を運転するのはいいのですが、駐車にはアルコールです。レストランで食事するとき、絶対ながら、ワイン飲もうという雰囲気になるかもしれません。久しぶりにやった勢いのあると、運転のことを忘れ、お酒やワインに手が飲みやすくなります。ロマンチックな雰囲気ならますます気が緩みやすくなるでしょう。しかし、車を運転するなら、やはりお酒は厳禁です。お酒を飲んだ後の運転は飲酒運転です。飲酒運転は法律で禁止されているからダメという問題ではありません。パトロール中の警察に従わせればいいという問題ではありません。なぜ飲酒運転が法律で禁止されているかという理由に注目してください。アルコールを飲んだ後は注意力が著しく低下します。本人がどんなに注意しても酔いながら運転すること事故を起こしやすくなります。最悪の場合、誰かの命を奪うこともあれば、自分たちの命を失うこともあるのです。アルコールを飲み会衝動に耐えてもぐっと壊れるようにしましょう。事故を起こしてしまえば、せっかくのデートの台無しです。一瞬の違反が一生の後悔になる可能性もゼロではありません。恋人という思いを作りたいなら飲酒運転はやめましょう。久しぶりのデートでも車を運転するならお酒は飲まない。エントリー内でデートするときの30のポイント。その26、次のデートの予定を一緒に話し合おう。デート中、次のデートの予定を話し合っておきましょう。おそらくデートの出来事については普段から電話やメールで連絡し合っているでしょう。もちろんそれも大切ですが、やはり直接会っている時も話し合うのがベストです。今回予定は直接会っている時の方が話しやすくなります。また会おう、また会いたいという気持ちも恋人と会っている時の方が強く伝えられます。予定もできるだけはっきりしている方が理想的です。予定がはっきりしなければ大幅な日程でも話し合っておくといいでしょう。次に会うのは来月の下旬からという大幅な予定でもエントリー内の前に想像しやすくなります。会場にもいるので次に会う予定を早めに決めておくのが特策です。次に会う予定があったらその予定の目標になります。再び会う場合になっても次のデートを目指して日常生活の仕事も頑張ります。エントリー内はとにかく不安や寂しさの連続です。不安や寂しさの戦いと言っても過言ではありません。ひとまず会う約束さえできていればエントリー内で感じる不安や寂しさも大幅に減ります。余裕があれば次に会う約束だけでなく次の次に約束も決めておいても構いません。不安や寂しさを少しでも小さくできるよう次のデートの予定を立てておきましょう。会っているうちに次のデートの予定を決めておく。エントリー内でデートするときの30のポイント。その17、笑えるときは必ず笑おう。何なら何できなければ泣きながら笑おう。一日中デートを楽しむと笑えるのは疲れたためにならしゃ笑いかねないです。しかも帰りの電車やバスの時間が近いと焦るような笑いかねないデートがあります。デートで笑えるときに、じゃあね、バイバイという一言だけでは少し物足りないでしょう。笑いかねないと笑えたらと相手を不安にさせます。不安があったのだろうか、怒っているのだろうか、などある余裕が出てしまうのです。エントリー内では美しい笑いが起こるのでしょう。少し疲れているかもしれませんが、ここは少し踏ん張るところです。笑いはデートが本当に楽しかったことをしっかり伝えましょう。長いようであっという間の時間だったね。一緒に過ごせて本当に幸せな時間だった。本当に楽しくていい思い出ができた。一生の宝物。会いに来てよかった。少し大げさに伝えるくらいでちょうどいいでしょう。デートの笑いはデートで一番大切な瞬間と言っても過言ではありません。喜び感謝をしっかり伝えると、お互いに良いデートができたことを再確認できます。状況が許せれば、次は多分もいいでしょう。寂しさが込める瞬間ですが、中にはもう少し我慢です。デートの最後はやはり笑顔で笑いするのが一番。後半男性であっても笑える瞬間くらいは笑顔を見せた方がいい。涙もいい女性であっても泣きながら笑顔を心がけましょう。泣きながら笑えた後です。美しい笑い方を心がけるとデートが泣きしめてくれます。デートの場合は喜び感謝をたっぷり伝え、美しい笑い方を心がける。エントリー内でデートするときの30のポイント。その18、お互いが見られるまで大切にするのが最高に美しい笑い方。デートは笑えるのが大切です。あなたの目が決まったとします。恋人が入りますが、電車の乗り上げがすぐその場を立ち去っていませんか。デートの場合は心にすることがない。さっさと帰ろう。確かに以上、エントリー内では会える時間が限られています。もちろん時間に余裕がないときは仕方ありませんが、できるだけ最後の1分15秒で大切にしたい。笑いには余裕がある限り、バスや電車が出発する日まで動きましょう。手を振りながら見ると笑いがますます美しくなります。周りの人に慣れて恥ずかしく思うかもしれませんが、少しの我慢です。人の目を気にせず、恋人と笑いに集中しましょう。ギリギリまで見ると少しでも長くたい、長くよしという気持ちがよく伝わります。遠くの台に来てくれたら、せめて笑いがたい、ギリギリまで見ていたいところです。逆にあなたが迎える立場だとします。恋人がギリギリまで見てくれているなら、手を振って笑いをすると喜ばれます。周りの迷惑になければ、窓を開けて手を振るとますます感動的になるでしょう。お互いが見なくなるまで大切にするのが最高に美しい笑い方です。笑いはお互いが見なくなるまで大切にする。エントリー内でデートするときの30のポイント。その19、帰り道はのんびり休む前に声を連絡しよう。恋人の前に行った帰りはかなり疲れているはずです。充実した一日だったらこそ再会の後に疲れたことを知らせます。帰り道はのんびり休みたいところですが、忘れられないことがあります。親の連絡です。デートの楽しさや感動が残っているうちに親の連絡をしましょう。電話でもいいのですが、状況によってはメールの方がスムーズです。久しぶりのデートの感謝と感動を知っていることがないようにして熱く表現しましょう。夢のような時間でした。素晴らしい時間で一生忘れない。あっという間の一日だったね。最高に幸せな一日でした。今日は本当に楽しかった。会えてよかった。ますます好きになった。しっかり気持ちを込めたメールを送ればそれを見た恋人も温かい気持ちになるでしょう。親の連絡はできれば当日中ができそうです。デートの余裕が残っているうちの方がいいことが分かりやすいため、感謝や感動の気持ちを伝えやすくなります。帰り道はバスや電車休むなら親の連絡をした後にしましょう。当日中が難しければ翌日の朝エントリー内でデートするときの30のポイント。その30、デートが終わった直後に押し寄せてくるもの。デートが終わった直後に押し寄せてくるものがあります。それは人には大きな寂しさです。エントリー内では慣れている寂しさのはずですが、デートが終わった直後に感じる寂しさは特大です。楽しみにしていたデートが終わった反動でいつも余裕の寂しさが押し寄せてくるでしょう。見送ったらもう見送られるからもつらい。心にとってならない方のような状態で放心状態になります。失恋をしているわけではなくても、失恋したのような苦しい状態になります。デートが終わって寂しさには、いつも余裕が失せないかもしれません。もともと寂しさに弱い人なら何なら止まらなくなることもあるでしょう。胸が締め付けられ、呼吸もしづらくなるかもしれません。デートが終わってから寂しい、会いたいと言い過ぎないことです。適当な余裕ですが、何度も失速に対していると相手の負担になることがあります。反動で押し寄せる寂しさはあくまで一時的な状態です。これはただの反動、一時的な状態。しばらくすれば落ち着くだろう。自分に言い聞かせ、無理をしないことが大切です。しばらくすると収まるでしょう。寂しい気持ちを伝えるなら相手の負担にならないかに心がけましょう。寂しいね、また会いたくなったというデートなら相手の負担にもなりません。デート終わった直後、寂しい、会いたいと言い過ぎない。エントリー内でデートするときの30のポイント。まとめ、その1、デートの準備をしっかりしておく。その2、食事に行くお店は地元の人が決めるルールにする。その3、デート当日の朝は天気予報を除いてニュースを見ないようにする。その4、エントリー内のデートは大幅な予定だけでも考えておく。その5、デートで話す笑いを一つは考えておく。その6、デートで話す笑いを自分の部屋の予定があるなら部屋を綺麗にしておく。その8、エントリー内に行ってきたデートスポットを確認する。その9、場所や雰囲気が許せるならデートを行きたいから始めてみる。その10、相手を傷つけることは言いたいから控える。その11、会いに来てもらったなら相手の態度を気遣う。その12、エントリー内のデートで軽くさんのお互いにバランスよく分担する。その13、経済的効率的にデートをしたければペットカフェを検討する。その14、デートは他人数で選ぶと考える。その15、会っている時間は1分1秒も無駄にせず思い切り楽しむ。その16、会いたかった、会えてよかったという気持ちは本来でなくきちんと声にしている。その17、おしゃれなレストランでロマンチックな食事の時間を過ごす。その18、一度行ったことのあるレストランでも時間帯を変えていってみる。その19、スキンシップをたっぷり楽しみイチャイチャする時間を過ごす。その20、時間や体力に余裕がない時にはタクシーを使う。その21、デートはできるだけ2人で楽しめる場所を探す。その12、事情がない限り映画館で時間を過ごすのは避ける。その13、デート中はツーショットの写真をたくさん撮っておく。その14、久しぶりに会った時どんなに感情が流れなくても必ず気にする。その15、久しぶりのデートでも車を運転するならお酒は飲まない。その16、会っているうちに次のデートの予定を決めておく。その17、デートの終わりは喜びと感謝をたっぷり伝え美しい笑い方を心がける。その18、笑いには答えが見えなくなるまで大切にする。その19、帰り道はのんびり休む前に声を連絡する。その30、デート終わった直後寂しい、会いたいと言い過ぎない。